ピックアップ市議会です。今回は11月から12月にかけて行われました第4回定例会の内容について、いつも高志議長をはじめ各委員会の委員長の皆さんにお話をお伺いしていきたいと思います。今回も5名の市議会議員の皆さんにお越しいただきましたので、お一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、議長の伊坪隆です。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、総務委員長の熊谷康人です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
社会文教委員会木下徳康です。よろしくお願いします。
お願いします。
リニア推進特別委員会委員長新井真一郎でございます。
お願いします。
広報校長委員長を務めています福沢克則です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず最初はトピックスです。いつも高志委員長に、今回の定例会といいますか、今回こういうタイミングですので2022年の1年を振り返ってお話をお伺いしていきたいと思いますので、いつもさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずこの2022年という1年はどんな1年だったですか？
そうですね、まずは議会側の内部の改革と、政策提言と、大きく分ければその2つに大きなトピックスがあります。
はい、
例えば改革の方は、議会の陳情などにですね、陳情された方が説明聞いていただき、それを審議の参考にしたということがありました。
はい、
それから高校生とのタウンミーティングを新しく始めました。
はい、
さらに自己評価、議会が自己評価をする評価モデルという取り組みに行いました。
はい、
それからコロナによって、議会ができなくと困るので委員会をオンラインでするというような方向を立ち上げましたね。
はい、
あと政策提言としてはジオパークの再認定に向けた決定をするための提言をいたしまして、
はい、
結果的に再認定がなりましたので、よかったなと思ってます。
はい、
さらにリニアの駅の設計に関するですね、提言をしたと、このようなことが挙げられるかなというふうに思います。
わかりました。はい、今ねお話がありましたけれども、この地方議会評価モデルというのは、これは何なんですか？
わかんないですよね。
はい、
市議会が議員が自分たちのですね、活動を振り返って新しくその自分たちの目指す理想像を掲げて、そこに向かっていくためにはどういう課題があるかということを自分たちで自己評価するということを、1年掲げて取り組もうということを始めたということであります。
はい、
はい、
これはその自分たちが目指すべき形を明確にして共有していくということですかね。
よく企業にはね、企業理念とか社是というのがありますけども、飯田市議会はその全くありませんので、
はい、
そういうものを大きく掲げて、じゃあこういうことをクリアすればそういう理想に近づくぞというようなことを考えているというところでございます。
なるほど。はい、目指すべきこう目的とか目標をこう分かりやすくしようということ
ですね。理想像ですね。
なるほど、はい、分かりました。それから、オンライン議会ですね。
はい、
はい、これやっぱりコロナというものは大きく影響してますよね。
そうですね、コロナに議員が感染しちゃってね、委員会に出席できないというような事態になっては審議ができませんので、オンラインで、ネットを通じてでも出席ができるというふうに規約を改正しました。はい、
これね、一度も登院してこない国会議員の方なんかもいらっしゃいますけれども、
どこかの県議会では委員会が流れちゃったということもありますし、
ありましたね。
加えてですね、例えば女性が増えてきたときに議員さんがね、
はい、
出産で委員会に出られないというときにも対応できるというような規則に改正いたしました。
は
い、
なるほど。そうするともうかなりこの時代に対応して前向きにという感じですね。
はい、
それからジオパークの件ですけれども、これ再認定良かったですよね。
そうですね、一時はですね、一昨年になりますけども、一時はジオパークから脱会するような話まで、出てましたけども、議会から、内部的な組織とかいろいろ見直せという提言をいたしまして、結果として再認定にこぎつけたということを大変喜ばしいことだったなというふうに思います。
そうですね。はい、あと伊坪さん、飯田市議会の皆さんの焼肉同好会ができたんですよね。
市民の皆さんがね、日本一の焼肉町を応援しようということでいろんな取り組みをされている中で、議会も何かしなきゃいかんのじゃないかということで、ささやかですが、同好会という形で全議員が参加いただいて、飯田市市議会焼肉同好会というのを結成いたしました。
はい、
これから地域のですね、焼肉振興に大いに頑張っていきたいというふうに思います。
そうですね。はい、皆さん自費で焼肉食べながら活動をしていくということですもんね。
まずは店舗数を減らさないように頑張りたいと思います。はい、
期待しております。はい、はい、いつも議長でした。ありがとうございました。 続いてピックアップです。各委員長さんにそれぞれの委員会での、議論の様子などをお伺いしていきたいと思います。まず最初にリニア推進特別委員会の新井委員長です。新井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。最初にリニア駅周辺整備事業土木実施設計に対する政策提言についてご報告申し上げます。
はい、こちらもねとても注目をしていましたけれども、確か11月の中旬にそんな取り組みを行ったんですよね。
はい、そうなんです。昨年度以降、リニア推進特別委員会ではリニア駅周辺整備事業に関わる土木実施設計について調査研究を行い、リニアデザインノートを基本としながらも様々な視点から議論を重ねてまいりました。
そういえば新幹線がある県内の駅なんかも視察をされたんですよね。
はい、そうなんです。飯山駅、長野駅、そして佐久平駅を視察させていただきました。そこで議会報告会や意見交換会のほか、市民から出されている様々な意見等を踏まえ、将来に禍根を残さない事業となることを願い、市議会として政策提言をすることと考えました。
はい、これ少し安心したのは、実は私どもの番組なんかにも結構やっぱり皆さんリニアの意見をお寄せいただくのでね、これはいいですね。
はい、ありがとうございます。今後リニア駅を中心に新たな空間が形成されていくことから、リニア駅の利用者や市民にとって魅力的でかつ機能的であることに加え、駅を出た瞬間から信州稲谷らしさを感じられるランドスケープへの配慮や立ち止まり効果を求め、より一層の経済効果につながる利便性の高い整備が望まれます。
そうですよね、特にね学生の皆さんとか若者の皆さんがですね望んでいるその姿というのはこうなかなかイメージできないっていうところがありますけれどもね、やっぱりこう都市部との交流交点というのはね、少なくとも駅機能の充実がなければせっかくのリニアチャンスがねこの地域の苦労が無駄になってしまうんではないかっていうような、そんな心配もありますもんね。
そうなんです、ごもっともです。議会としてタウンミーティングの中でも高校生からのご意見を頂戴しました。これまでの経過を踏まえ、リニア駅から稲谷全体に誘うための第一歩とし、リニア長野県駅としての意味を踏まえ、その基礎となる土木実施設計に伴い、飯田市長に対して政策提言をし、事業の円滑化に向け、全議員での共有のもとお願いを申し上げました。
はい、ありがとうございます。飯田市からですね先日示されました模型がね置いてありましたけれども、模型だけがこう完成形ではないということですよね。
特にリニア事業は都市100年の計となります。長野県の南の玄関口です。誤りなきを務めます。最後に12月14日に開催されたリニア推進特別委員会会議から報告させていただきます。かねてから伊坪議長の橋渡しにより中津川市議会との交流についてであります。
はい、
今後リニア駅が設置される両市の情報交換が有益であることなどを考慮し、リニア中央新幹線に関わる両市の特別委員会同士が情報交換を行うこと、また当委員会としてまずは中津川市の駅周辺整備事業に関する現場視察から行うことを確認いたしました。
はい、これはいいですよね。
はい、ありがとうございます。以上、リニア推進特別委員会の報告といたします。
はい、新井委員長ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましては総務委員会から熊谷康人委員長です。熊谷さん、よろしくお願いいたします。まずですね、今回の定例会に再審制度に関する請願が出されていたと思うんですが、これはどのような内容だったんでしょうか。
はい、そうですね、これは日本国民救援会から提出されまして、国に対して再審制度の速やかな改正を求める意見書を提出願いたいということで、2つ中身がございまして、1つは再審手続きにおける全面的な証拠開示を制度化すること、それから2つ目として再審開始決定における検察官の不服申し立てができない制度に改正すること、これらの2つの事項について国に意見書を提出願いたいという請願でございます。
はい、
それでも先ほども議長からのお話がありましたけれども、請願者の方からですね願意説明を受けまして、その後、審査を行いました。結果はですね、継続審査 ということになりましたけれども、まあ、あの委員の方から出た意見としましては、まあ、かけがえのない人生の時間を奪うこととなる、まあ、冤罪事件には決してもあってはならないことだと、まあ、ただこの 法改正についてはですね、まあ、現在国において、まあ、議論がされている事実もあり、またあの司法制度全体の在り方をと密接に関連する問題でもありまして、まあ、内容の是非を判断するには刑事訴訟法や刑法への、まあ、知見も必要であり、まあ、専門知識を持たない地方議会での審査の範囲を超えているんじゃないかということで、まあ、今後必要な情報を収集した上で判断することが適切だということで、まあ、継続審査というふうにしたらどうかという発言がございました。
はい、
まあ、一方でですね、日本弁護士連合会でも再審制度の改正を求める決議を行っており、まあ、この件について、まあ、地方自治体からもですね、声を上げる必要があるんだと、また請願項目にある制度の改正は必要であって冤罪被害者を一刻も早く救済するための再審制度の速やかな改正は、まあ、社会からも求められていると思うので、まあ、請願趣旨はまあ適当と判断をして、まあ、採択すべきだという発言がございました。
はい、
まあ、意見が分かれたものですから、あの採決の結果ですね、まあ、一刻も早い冤罪被害者の救済は必要ですけれども、まあ、法改正という重要な案件でもあって、まあ、委員会で勉強会などを行い委員が共通認識を持つことが必要ではないかということで、まあ、継続的に審査をしましょうということで、まあ、次期3月定例会でですね、結論を出すことといたしました。
はい、わかりました。では、次に国においてはですね、はいはい、来年度から公務員の65歳定年制というのが決定しましたけれども、
はい、
飯田市においても職員の定年制に関して多くの条例の改正が提案されたようですね。
そうですね、12月の定例会ではあの公務員の65歳定年制に伴う条例が多く出されまして改正をされました。
はい、
まあ、今の現在59歳の職員からですね、一挙にその65歳定年というふうになるわけではなくて、うん、今59歳の職員は61歳で定年、うん、58歳の職員は62歳、うん、57歳は63歳という具合に、まあ、令和5年度からですね、まあ、13年度にかけて、まあ、段階的にまあ実施をして、まあ、現在55歳の職員からまあ65歳定年というふうになるわけです。
はい、
で、まあ、そこの間はですね、まあ、現在同様再任用ということで、まあ、65歳までは希望すれば勤務ができるということになります。
はい、
ただしですね、あの課長職以上の役職職員につきましては、まあ、60歳でまあ役職を解き、まあ、61歳からは課長補佐以下の役職に就くということになります。
はい、
はい、そういう改正でございます。
なるほど、よくわかりました。それからあの議案の審査の中でマイナンバーカードの交付状況等の質疑があったかと思うんですが、飯田市ではこれどのくらいの交付率になっているんですか？
そうですね、あの市民の方も関心があるかと思います。まあ、国はですね、まあ、今年度末までにですね、まあ、マイナンバーカードをほぼ、まあ、全国民に行き渡ることをまあ目指しているわけですけれども、まあ、市の状況はですね、まあ、昨年の11月末の交付率が 45.5%、マイナポイントの第2弾の対象となるですね、取得期限が昨年の12月まで延長されたこともありまして、まあ、今後、件数が増えるだろうということで、まあ、年度末には 60% を見込んでいるということでありました。まあ、ただあの国でもあのさらにマイナポイントの付与の期間をですね、まあ、今年の2月まで、まあ、延長ということもありますので、まあ、マイナポイント2万ポイントですね、まあ、これは2万円ですけれども大きいと思いますので、ぜひ今年の2月までに、交付を受けられるというのかなというふうに思います。
はい、これ2万ポイントって大きいですよね。
いや、大きいですね。2万円、うん、もう私もあの昨年いただきましたけども、
はい、
あの大変、ありがたかったです。
そうですよね。はい、わかりました。ではもう一つ、あの市民の関心があるところで、公園や道路の落ち葉などを堆肥化するという事業が開始されたんですね。
はい、はい、そうですね、あのまあ、この事業はですね、まあ、稲葉クリーンセンターへの燃やすごみの持ち込み量がまあ非常に増加しているということもありまして、まあ、燃やすごみの減量にも効果がありまして、昨年度からまあ検討を進めていたようです。
はい、
まあ、ただあの広い集積場所が必要でありまして、その場所の確保がまあ今回できたということで、12月の補正予算で事業をまあ開始したということですが、うん、あの堆肥化にはですね、まあ、6ヶ月かかるということで、 堆肥化した肥料につきましてはですね、市民に無料で配布するということですけれども、今のところ量が非常に少ないために、その公園から集めた地元の方にですね、優先的に配布を予定しているということですので、今後、どのように推移するかまた見守っていきたいなというふうに思います。
はい、これ機能しだしたらとてもいいですよね。
そうですね、ただ一つ心配はその堆肥の肥料業者さんですね、圧迫がないようにしなきゃいけないなとは思いますけれども。
なるほど、わかりました。
はい、
熊委員長どうもありがとうございました。
はい、以上です。ありがとうございました。
で続きまして社会文教委員会の木下徳康委員長です。木下さんお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初に飯田市奨学金貸与条例の改正についてということですね。
はい、市では奨学金を用意しておりますが、これは残念ながら全員の方に貸し付けができるわけではありません。
はい、
要件を設けてそれに当てはまる方にお出ししているということです。
はい、
で今回の改正ですが、おおむねその要件を広げるという条例でした。若干ではありますが借りやすくなるという条例です。
はい
はい、これ例えば改正の一つにですね、これ文言なんですけども、要件として成績が優れておりという表現がされていましたところを、
はい、
今回の改正では学習意欲がありと改正されました。
なるほど。
はい、
これ私が学生だったらちょっとホッとするところですね。
そうですね、私も今までだったら借りれなかったという感じがします。
そうか、はい、
それは文言ですが、いろいろ借りやすくなっているはずです。ことに大学などへ進学される方は一行願いたいと思います。
はい、
ぜひ連絡をしてみてください。
はい、
また一部高校でも使えますので検討ください。
これ本当に必要としている方のところにしっかりとこう行くようになったらいいですよね。
そうですよね、本当どうしても勉学には金銭かかりますので、そのために進路を左右されてはいけないというふうに思います。
はい、わかりました。続いて飯田市の施設の指定管理者の指定についてということですが、これはどういうことでしょうか。
はい、これは伊賀良にあります飯田運動公園のプールです。はい、そこを指定管理ということで今までも5年間指定管理をしてくれていたところがあるんですけども、来年度からも同じ業者にというものです。
はい
はい、この審査の中でこの5年前に指定した時には吾妻町にあります市民プール、あそこも運動公園のプールと一緒に指定管理をお願いしてみました。
はい、
今回その市民プールの方が入っていないという状況でした。なのでこれはどういうことかと市側に説明求めたところ、整備されたのが昭和35年で62、3年経っているということなので、公共施設マネジメントも踏まえて施設の維持方針を検討中であるから指定管理は今回には入れてないということでした。
なるほど、わかりました。ところで木下さん、そもそもこの指定管理制度というのはこれどういうものなんですか。
はい、これは指定管理者はその機関とともにどこにするかというのは議会で決めているわけですが、今言われたようにこの指定管理者っていうのは制度で行っているのは、例えば例としては平成記念飯田子どもの森公園、
はい、
動物園、
はい、
松尾のホットアップル、私立のデイサービスセンター等々があります。
はい、
でこれは市が運営するのではなくて、運営してもらうことによって住民サービスへの向上と経費節減を目的としております。これが市内でこの施設としては89施設指定をしております。そのうち私どもの社会文教委員会の所管なのが38施設で、今回今プールの話を申し上げましたが4件ほどありました。
あ、他にも。
はい、
わかりました。ではもう一つ、これ分科会ですが、加内小学校のポプラの木の伐採の補正予算の話があったんですね。
はい、これ120万円ほどかかるということでしたが了承をいたしました。
はい、
これは伐採は学校の行事として執り行うのか、 児童のいない休日に行うのか、というような質問がありました、
はい。
まあ、これに対して市の方ではもちろん学校側は進めることではあるけども十分相談しながら進めたいということでした。この、まあ、委員長として進める中で委員の方々の思いとしたら安全第一に伐採することはもちろんですけども、
はい、
あのそれとともにこれをこの機会をいい記念としてもらいたいと児童の皆さん、うん、あるいは卒業生の皆さんに、
はい、
だからそんな思いが感じられました。
あ、なるほど。確かに金井小学校卒業した皆さんにとってはね大事な思い出の木でしょうから、なんかいい形になるといいですよね。
そうですよね、うん、思い出に残るような形で伐採できたらというふうに思います、
うん、そうですね。
以上です。
はい、木下委員長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここからは広報校長委員会から福澤委員長にお話をお伺いしていきたいと思います。福澤さん、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はじめに議会報告意見交換会についてお聞きします。昨年は開催できなかったとお聞きしていますけれども、はい、今年開催してみて率直なご感想はいかがですか。
そうですね、あの加藤さんが今おっしゃっていただいた通り、残念ながらコロナの影響で令和3年度は開催することができませんでした、
はい、
でそんな中で今年度はなんとかその中止するんじゃなくて、開催をしていきたいと、そんな思いから、感染レベルに応じた開催方法、例えば、このレベルだったらこんな風に開催をしていこう、時間を短縮しようとか、場所の問題ですとか、そんなことをいろいろ考えまして、まちづくりの皆さんにも相談させていただきながら、今回初めての試みとして、通常はですね20地区を7ブロックに分けて開催をしているんですが、
はい、
それをさらに14ブロックに要は細かく分けて開催をしまして、
はい、
そんな中で14会場という設定をさせていただきました、うん、コロナ禍においても事業の大切さをですね市民の皆さんにご理解いただいて開催できたということは本当にありがたかったなというような率直な感想であります。
そうですね、はい、はい、この議会報告意見交換会ですけども、これ開催した後っていうのはどんな展開になっていくんですか。
そうですね、この議会報告意見交換会は、市民の皆さんのさまざまなご意見を聞かさせていただいて、そういったものを政策に何とかこうつなげていきたいということを思いで開催をしているんですけれども、今回の議会報告意見交換会では、509人の方が参加をいただきまして、
はい、
597件のご意見やご要望をいただきました、
うん、
でこのご意見非常に多いですね、597件ということで、そういったものをちゃんと生かしていけるように、6つに、ちょっと分類をさせていただきました、
はい、
少し申し上げますと、一つとして、いただいたご意見を、まあ、政策につなげれるかどうかっていうのを、委員会として調査研究を行うもの、うん、これが、219件ありました、
はい、
そして、早急に回答を行うもの、これは例えば緊急的なものでありますとか、制度を説明したものとか、まあこういったものを早く返していかなきゃいけないもの、うん、そうしたものはもうすでに1月にですね、まちづくり委員会に回答してるんですけれども、はい、その件数が5件になります、
はい、
で、少し時間をいただいて検討した上で回答するものっていうものが28件、
うん、
そして市へ伝えておくべきものっていうのが107件、
はい、
そしてその他として238件ありますけれども、この項目については例えば伊田市の自然が好きですとか、
うん、
そういったこうご感想としていただいた意見とか、
うん、
そういったものを含めて238件とそういうふうに捉えていただけるといいと思います、
はい、
でこういったものはですね回答できるものはとにかくこうしっかりとバックをしながら、うん、委員会としての調査研究を行って冒頭申し上げました政策提言につなげていきたいと、そういう考えで進めていきたいと思っています。
わかりました。そして冒頭でいつも議長からもお話がありましたけれども、はい、今年はこの新たな取り組みとしてタウンミーティングを、ね、はい、開催したんですよね、はい、これどのような感じだったですか。
そうですね、今回はまずは第一弾として若者をターゲットとして飯田高校の生徒自治会の皆さんと開催をさせていただきました、
はい、
相手が高校生ですので、うん、まあ、緊張してなかなか言っていただけないという部分を想定しまして、うん、
はい、
意見が出やすいようにグループワークの手法を取りまして、
うん、
であと題材もですね、将来どんな飯田市になってほしいかとか身近に困っていることはどういうことかなとか、
うん、
そんなことを聞きながら、ご意見をいただきました、
はい、
例えばですね、大学誘致の問題誘致のことですとか リニアの関係ですとか、そういったその将来の夢みたいな形の課題から、身近な道路ですとかお店、例えばこの道路のこの部分が通学してて暗いですとか、お店もこんな店が飯田に来たら嬉しいとか、そういったの若者独自の目線でですね、多く意見を聞かさせていただきました。でこうしたのご意見につきましても、先ほど の議会報告意見交換会と同様に、区分をさせていただきまして、なんとかそういった若者の意見を、政策につなげていきたいと、そんなふうに考えています、
はい。
でこのタウンミーティングについては実はアンケートの調査をですね、議会報告健康観会の中でしておりまして、
はい、
でその中で、新たなもっと気楽にその話を聞いてほしいとか、
うん、
新たな校長の場を望む声が多くありまして創設したものになりますので、うん、今後、子育て世代ですとか、若者の皆さん、そして女性の皆さんですとか、幅広い市民の皆さんの声を聞かさせていただくために、今回は第一弾として高校生とやりましたけど、
はい、
事業を徐々に拡大をしていきたいと、そんなふうに考えています。
なるほど、なんか広がりが始まりそうでいいですよね。
やっぱりいろんな市民の皆さんの声を聞かさせていただいて、うん、それを議会としても、受け止めながら、政策を考えていきたいと、そういうことで、進めていきたいと思います。
わかりました、はい。それでは最後に議会だよりについてね、
はい、
お知らせをしてください、
はい。議会だより231号についてお知らせをさせていただきます。今回のお便りは11月22日から12月16日にかけて開催をしました第4回定例会、そして11月7日に開催をしました臨時会を中心に掲載をしています。主な内容としましては、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業誌、実に今回15弾になっています、
うん、はい。
その内容について、そして指定管理者の指定について、また代表質問一般質問の概要についてということで、今回は代表質問は4回派、一般質問は10人の議員が質問を行っています、
はい。
最終ページの、議員の人となりなどを紹介します議員紹介では、今回は竹村圭司議員と、私福沢が登場します。議会代理231号の発行は、1月16日を予定しています、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。福沢委員長でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということでございまして、今回もねお届けしてまいりましたピックアップ市議会です、次回は3月議会を受けまして4月の第2土曜日に、放送する予定となっておりますので、こちらも楽しみにしていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。